テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。先日庭を眺めていましたら、サザンカの木の陰にピンクの花らしきものが見えたのです。近づくとピンクの花は夏水仙でした。それも5本も咲いていたのです。意外でした。庭で夏水仙の花を見たことがなかったのです。嬉しくなって2本倒って花瓶に刺して楽しみました。さて、広報を見たま8月6日発行の声の広報第245号の内容をお知らせいたします。読み手は鏑谷芳恵、前江悦子、郡司真知子と私の中根芳子です。大きな大きなワニナローのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報をお見たま8月、今月の主な内容は特集茨城空港から空の旅へ、発見ワクワク、話題トピックス四季の歌、4コマお御霊暮らしとなっております。今月の表紙、茨城空港の国内就航路線は札幌、新千歳、神戸、福岡、那覇の直行便4路線に加え、乗り継ぎ便が4路線運行しています。各就航先には美しい景色や人気の観光スポット、ご当地グルメなど、それぞれ異なる魅力があります。今月の表紙は、各就航先を代表する観光スポットの一部をご紹介します。茨城空港から空の旅へ、国内編。私たちが紹介します。お御霊氏、謝雄一さん、茨城スカイガイド、木村杏奈さん、茨城空港応援大使、林田夢さん、スカイマーク客室乗務員、斉藤七海さん。茨城空港は、身近で利用しやすい空の玄関口です。コンパクトな空港ならではの分かりやすい館内やスムーズな搭乗手続きに加え、駐車場が無料で利用できることも魅力です。6月1日からは札幌、新千歳、路線が増便され、さらに利用しやすくなりました。また、旅客数は過去最多を更新し続けていて、多くの方に利用されています。今回の特集は、茨城スカイガイドや茨城空港応援大使をはじめ、各地の魅力を知る4名がおすすめする観光スポットやご当地グルメをご紹介します。合わせて空港の便利なサービスや施設の魅力もお届けします。茨城空港から気軽に空の旅へ出かけてみませんか。旅客数の推移、東京航空局統計値、過去最多、旅客数合計834,265人。平成21年度1万人、平成22年度20万人、平成23年度29万人、平成24年度41万人、平成25年度39万人、平成26年度54万人、平成27年度55万人、 平成28年度61万人、平成29年度68万人、平成30年度76万人、令和元年78万人、令和2年度21万人、令和3年度28万人、令和4年度60万人、令和5年度75万人、令和6年度78万人、令和7年度83万4265万人。なお、令和2年、令和3年はかなり落ちていますが、これはコロナ禍の影響と思われますね。お得なアプリ IBR マイエアポートクラブでもっと便利に。航空機の利用や空港内店舗でのお買い物などでポイントがたまり、クーポンや空港オリジナルグッズなどと交換できます。またキャンペーンやイベント情報の配信、フライト情報や空港施設の案内などを確認できます。魅力がいっぱい、茨城空港のおすすめスポット。送迎デッキ、航空機の離着陸を間近で見られる人気スポット。お見送りや空港見学にもおすすめです。ターミナルビル、1階、搭乗までの流れが1階にまとまっているので、初めての方でも分かりやすくて安心です。コンパクトな作りで移動がしやすく、快適に利用できます。セイコマート、コンビニの定番商品のほか、北海道の商品も取り扱っています。霞ヶ浦カンパニー、国内線搭乗待合室にある店舗でアルコールなどの飲み物のほか、お土産などを販売しています。ジャパンディーティーフリー、厳選した商品を取り揃える国際線搭乗待合室の免税店です。2階、スカイアリーナ、茨城県の特産品や就航先のお土産を取り揃えた売店です。スカイアリーナのおすすめは、株式会社山口ハームのレンコンチップスです。杉野屋本陣、地元食材を使ったメニューが人気です。杉野屋本陣のおすすめは、茨城県の郷土料理、そぼろ納豆を使ったそばです。スカイライトカフェ、コーヒーはもちろん、ピザなどの軽食も提供するカフェです。亀印、茨城を代表する菓子どころ、亀寿司製菓の店舗です。亀印のおすすめは、吉原電柱です。ドン・キホーテ茨城空港店、食品、日用品、トラベル用品などを販売しています。無料駐車場、利用時間5時30分から22時まで、およそ3600台を駐車できる無料駐車場を完備。航空便の利用はもちろん、お見送りや食事、買い物なども無料で利用できます。茨城空港公園航空広場、航空自衛隊で 実際に運用されていた2機の F4 ファントムが展示されています。迫力ある機体を間近で見学できるスポットです。茨城空港から国内旅行、就航先の魅力を紹介。週末のお出かけや長期休暇の旅行に、茨城空港から気軽に空の旅へ出かけてみませんか。各地の魅力を知る私たちがおすすめをご紹介します。茨城から札幌新千歳およそ80分。私のおすすめは白い恋人パークです。工場見学やお菓子作り体験、レストラン、カフェなどがあり、見る、作る、食べるを一度に楽しめる大人気の観光スポットです。グルメなら札幌駅から徒歩5分のカリーハウスコロンボのカツカレーがおすすめ。サクサクでボリューム満点のカツとコクのあるカレーは相性抜群で、食後にはバニラアイスもついてきます。茨城から神戸およそ75分。神戸でまず足を運んでほしいのが南京町です。私が訪れた際は春節でにぎわっており、日本にいながら旧正月の雰囲気を楽しめたことが印象に残っています。食べ歩きを楽しみながら中華食材のお店を巡るのもおすすめです。港で海を眺めながら過ごす時間は心地よく、神戸らしい景色を満喫できます。茨城空港から福岡およそ115分。福岡を訪れたらぜひ味わってほしいのが焼き豚骨ラーメンです。屋台発祥といわれるご当地グルメで、香ばしく焼き上げた汁なしラーメンは普段のラーメンとは一味違う美味しさ。空港でも気軽に味わえます。観光では学問の神様として知られる太宰府天満宮がおすすめ。学生時代の修学旅行で訪れた思い出の場所ですが、大人になってからは参道で食べ歩きを楽しむなど新たな魅力を感じられるスポットです。茨城から那覇およそ170分。沖縄の魅力を丸ごと体験するなら沖縄ワールドです。神秘的な空間が広がる鍾乳洞、玉泉洞をはじめ、沖縄の伝統芸能、エイサーをアレンジしたスーパーエイサーショーなど見どころが満載です。さらに琉球王国時代の町並みを再現した城下町や酒造所もあり、沖縄の歴史、文化、自然に触れながら一日中楽しめるテーマパークです。次は神戸からの乗り継ぎ便。神戸から鹿児島、大自然が織りなす絶景を楽しむなら南大隅町にある小川の滝がおすすめです。落差46メートル、幅60メートルを誇る滝は大河ドラマや映画の緑地になった秘境スポット。晴天が続くとエメラルドグリーンに輝く滝壺の美しい景色を見ることができます。グルメは指宿のご当地グルメオンタマラン丼をぜひ、甘辛く味付けした黒豚ととろりとした温泉卵が絶妙に絡み合うまろやかな味わいが魅力です。神戸から長崎、 長崎のおすすめスポットはハウステンボスです。日本にいながらヨーロッパ旅行気分を味わうことができ、異国情緒あふれる街並みや幻想的な夜のイルミネーションは必見。子どもから大人まで一日中楽しめるスポットです。また長崎を訪れたら中華料理四川楼の皿うどんをぜひ味わってみてください。太めでパリパリとした麺が印象的な長崎名物の一品です。神戸から宮古下地島。宮古島を満喫するなら与那覇前畑ビーチはぜひ訪れたいスポットです。およそ7キロメートル続く白い砂浜と透き通るコバルトブルーの海が織りなす絶景は思わず見とれてしまうほど。マリンスポーツも楽しめて南国ならではの時間を満喫できます。グルメは地元食材にこだわるダングスバーガーがおすすめ。希少なタラマ牛や沖縄近海産のキハダマグロを使用したハンバーガーは宮古島を訪れたらぜひ味わいたい一品です。フライト時刻表。茨城から札幌新千歳、スカイ791便、8時50分発、10時15分着、スカイ793便、13時発、14時25分着、これは6月1日から増便されました。スカイ795便、18時40分発、20時着、茨城から神戸、スカイ183便、7時35分発、8時50分着、スカイ185便、14時10分発、15時25分着、スカイ187便、19時50分発、21時5分着、茨城から福岡、スカイ831便、10時発、11時55分着、茨城から那覇、スカイ531便、11時発、13時50分着。札幌新千歳から茨城、スカイ790便、8時55分発、10時20分着、スカイ792便、10時55分発、12時20分着、これは6月1日から増便されました。スカイ794便、17時45分発、19時10分着、神戸から茨城、スカイ182便、8時10分発、9時20分着、スカイ184便、12時20分発、13時30分着、スカイ186便、19時20分発、20時30分着、福岡から茨城、スカイ836便、18時35分発、20時10分着、那覇から茨城、スカイ532便、15時25分発、18時着。これは2026年10月24日までの時刻表です。なお、乗り継ぎ便を含む最新の運行情報は、茨城空港ホームページからご確認できます。ダイヤモンドシティ小美玉には、 どんな企業があるの？発見ワクワク。協力お御霊市企業連絡協議会、会員数52社。みのり地区企業連絡会27社。たまり工業団地連絡協議会14社。小川地区企業連絡会11社。お御霊市内に立地する企業で構成され、会員交流の促進、情報の共有、連携強化、市との共同によるまちづくりを行うことを目的として活動している協議会です。問い合わせ、商工観光課、商工企業誘致係、電話0299481111、内線1162。株式会社内田加工、ものづくりを通して社会貢献を目指す。会社紹介。ものづくりを通して社会貢献を目指している地域密着の企業です。生活に身近なプラスチックフィルム、発泡製品、ロール紙などの製造販売を行っています。さらにお御霊市指定のゴミ袋を作っており、皆様の日常のそばにある企業です。日々を元気よく健康的に過ごしながら一緒に働きましょう。皆様のご応募をお待ちしております。株式会社内田加工、お御霊市片倉1579-4、電話0299481101。代表者、代表取締役社長内田直武。創業年1995年、平成7年。従業員数114人、男90人、女24人。平均年齢 40.9 歳。勤務時間8時から16時まで、16時から24時まで、0時から8時までの3交代です。休日、日曜日、祝日、第1土曜日、第3土曜日、第5土曜日、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始。製造部、大高かけるさん、入社5年目。発泡製品の製造部に所属しています。入社当時は夜勤もある交代勤務に不安がありましたが、時間の経過とともに慣れてきました。スーパーなどで見かけるフルーツキャップや工事現場で見かける保安用品の製造に自分が携わっていることにやりがいを感じています。まだ覚えることも多くありますが、先輩に教えていただきながら、誰もが安心して使える商品作りを日々心がけています。岡田板金株式会社、お御霊から世界へ。会社紹介。岡田板金株式会社は、お御霊市にあるものづくりの会社です。金属の板を切ったり曲げたり組み立てたりして製品になるまでをすべて製作できるのが強みで、早くてきれいで正確な仕事を大切にしています。世界の医療機器、半導体装置を支える精密板金メーカーです。岡田板金株式会社、お御霊市3が207-1、電話0299482901。代表者、代表取締役増田武夫。創業年1923年、大正12年。従業員203人、男150人、 女53人、平均年齢 38.4 歳、勤務時間8時から17時まで、休日、土曜日、日曜日、祝日、会社カレンダーによる。出荷、長島恵里さん、入社3年目。精密板金工場の出荷担当をしています。完成した製品を検品し、丁寧に梱包してお客様にお届けする大切なお仕事だと思っています。製品ごとに形や重さが違うため、注意深く作業する必要があり、自分の手で仕上げた製品が国内、海外へ運ばれていくのを見ると、達成感とやりがいを感じます。社会を明るくする運動。内閣総理大臣のメッセージ伝達式が行われました。法務省が提唱する社会を明るくする運動、社名運動は、昭和26年から始まり、毎年7月を運動の強化月間と位置づけて活動を続けています。強化月間に先立ち、御霊市保護司会の菊池博美会長、写真左から4番目が市役所を訪れ、内閣総理大臣からの運動への協力を呼びかけるメッセージを市長に伝達しました。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪、非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて明るい地域社会を築くための全国的な運動です。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話 02994811111、 内線3225です。市内シルバーリハビリ体操指導士が県知事賞を受賞。長年にわたり市民の健康づくりや介護予防の推進に貢献したシルバーリハビリ体操指導士に県から感謝状が贈呈されました。御霊市では島倉恵子さん、杉山航さん、写真左、高原千佳さん、写真中央の3名が茨城県知事賞を受賞しました。杉山さんは十数年前、自分自身の腰痛をきっかけに指導士になりました。体操のおかげもあり、今では痛みを忘れるほど元気です。指導士の高齢化も進んでいるので、地域の方々に声をかけ、新たな指導士仲間を募りながら活動を続けていくつもりですと語りました。シルバーリハビリ体操指導士産休養成講習会、受講生募集の詳細はお知らせ版9月号に掲載予定です。問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話02994811111、内線3111です。
御霊トピックス、台湾バナナを市内小学校の学校給食へ寄贈いただきました。市が推進する台湾交流事業の一環として、台湾国際美食創進交流協会日本分会専妙齢会長より、市内小学校の児童を対象に台湾バナナおよそ1300本を寄贈いただきました。子どもたちに台湾の味を楽しんでほしいとの思いから寄贈いただいたもので、市内の小学校給食で提供しました。児童は 甘くておいしい台湾バナナを味わうとともに、市と台湾のつながりに理解を深める機会となりました。問い合わせ市民共同化国際交流推進室、電話02994811111、内線1131です。来年の新入学児童にプレゼント、ランドセル展示会を開催しました。7月4日から5日に実り公民館で、来年の新入学児童に贈呈するランドセルの展示会を行いました。実際にランドセルを手に取り、背負い心地や色合いを確かめながら楽しそうに選ぶ家族で、会場はにぎわっていました。保護者からは、実際に何色も背負ってみて、子どもが自分で好きな色のランドセルを選べたのでよかったといった声が上がりました。この事業は子育て支援おみたまっこ応援パッケージの一環として行っています。問い合わせ生涯学習課生涯学習係、電話02994811111、内線2263です。優しい心で花いっぱいに、滝平二郎生誕105年記念イベントを実施しました。旧たまり村出身の切り絵作家滝平二郎の生誕105年を記念したイベントを生涯学習センターコスモスで行いました。切り絵灯籠の展示や市民の皆様からいただいた心温まるエピソードメッセージを筑波山に見立てた展示を行いました。また市内のお話し会6団体飛行船お話の会、絵本とお話の会夢ポケットと、ネットワークメルヘン、コンペイトー話し方教室、お話てるてるが集まり、花咲山や猿かになど絵本の読み聞かせをしました。問い合わせ生涯学習センターコスモス、電話02992691111です。おみたまイーグルシニアが全国大会に出場、市ソフトボール連盟所属のおみたまイーグルシニアが茨城県予選会で優勝し、第40回全日本シニアソフトボール大会に出場します。大会は各都道府県の予選を勝ち抜いた48のシニアチーム59歳以上が全国から集結し、10月10日から三重県で開催されます。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係、電話02994811111、内線2253です。おみたま市の魅力を考える、中央高校で魅力探究授業を行いました。7月8日中央高校の1年生およそ130名を対象に、茨城大学の学生と市の若手職員による市の魅力探究授業を行いました。地域の魅力を知ることで新たな気づきを得てもらうとともに、市への愛着を深め、井端への参加につなげることを目的に開催しました。生徒からは、地元の魅力をもっと知り、周りの人にも伝えたい、地域イベントにも参加してみたいといった声が聞かれ、市の魅力への関心を高める機会となりました。イバタンとは、高校生が茨城県の魅力を探求し、その魅力を広く発信することを目的としたコンテスト、5分以内の動画作品を募集し、ウェブ上での発信を通して茨城の魅力を PR しています。 問い合わせ、魅力発信課、指定プロモーション係、電話 0299-48-1111、内線 1253-1252 です。お御霊お便り、美しい霞ヶ浦を構成に、子どもたちが朝座を植え付けました。7月4日、日立小川ライオンズクラブ、畑谷公文会長が50周年記念事業の一環として、たまりサッカー少年クラブの子どもたち28名と、霞ヶ浦で朝座を植え付けました。霞ヶ浦の水質浄化と古来からある原生風景を取り戻すことを目的に続けているこの活動は今年で31年目です。子どもたちは最初は水に入ることを怖がる様子も見られましたが、次第に慣れて楽しそうに植え付けを行いました。参加した小松新太さん、小学6年生は朝座を植えられて楽しかった、この活動は続いた方がいいと思う、坂本優人さん小学5年生は植え付けは簡単だった、来年も参加したいとそれぞれ笑顔で語りました。教えてくださいお御霊の旬な話題、近所で話題の人、季節の花々、地域の風物詩、写真とともに情報をお寄せください。問い合わせ魅力発信課、指定プロモーション係、電話 0299-48-1111、 内線1252です。栄養士コラム、栄養たっぷり野菜を食べよう。野菜には食物繊維やビタミン、ミネラルなどたくさんの栄養素が含まれており、生活習慣病の予防が期待できます。しかし日本人のおよそ7割が野菜不足と言われています。この機会に自身の食生活を見直してみましょう。1、野菜を1日 350g 以上食べる。野菜の摂取量 350g は厚生労働省が健康日本21で掲げる目標値です。カリウムやビタミンなど健康を維持する栄養素は野菜から摂取されやすいことから、1日 350g 以上の野菜を食べることを目指しましょう。2、食物繊維をたくさん摂る。食物繊維には腸内環境の改善、血糖値の急上昇抑制、コレステロールの吸収を防ぐなどの働きがあり、高血圧、糖尿病などの予防にも効果的です。いろいろな食材と組み合わせて上手に食物繊維を摂りましょう。野菜は茹でたり蒸すことでかさが減り、量をたっぷり摂ることができます。食物繊維の多い食材、食物繊維量の順に読み上げます。レンコン、市特産品、1節 200g、 およそ 4g、 ごぼう1本 150g、 およそ 8.7g、 ブロッコリー1株 200g、 およそ 8.8g、 オクラ1パック10本およそ 5g、 さつまいも1本 200g、 およそ 5.6g、 ほうれん草1袋 200g、 およそ 5.6g、 人参1本 150g、 およそ 4.2g、 モロヘイヤ1袋 100g、 およそ 5.9g。 上手に食べるポイント、野菜料理の小鉢一皿をおよそ 70g とすると、毎食1から2皿を献立に加えることで、目安となる1日 350g 無理なく摂取できます。 1日5皿以上の小鉢を目標にしましょう。問い合わせ健康増進課健康支援係、電話0299480221、内線4003です。学校紹介、能場小学校、校章解説、ミツバチとフリージャーの花をかたどったものを校章にしています。ミツバチはよく働く、協力、まとまり、フリージャーは春に咲く可憐な花で友情を表しています。1、学び合いの活動、2、1年生を迎える会、3、能場っ子祭り、展示体験、3つの写真が掲載されております。最後の遠足もみんなで協力。6年池の上さらさん、今年で創立150周年という大きな節目を迎えます。昨年度全校児童で記念のマスコットキャラクターを考え、ミツバチをモチーフにしたキャラクターが誕生しました。今年の11月には能場っ子祭りと合わせて創立150周年記念式典を行う予定です。また私が今年楽しみな行事は遠足です。なぜならこの学年の友達と行く小学校最後の遠足だからです。遠足では国会議事堂や江戸東京博物館に行き、政治や歴史を学びます。友達との絆を深めながら学年全員で協力し、思い出に残る行事にしたいです。子どもたちが力を与えてくれる教諭、木内博美さん。本校は今年度150周年を迎えます。長い歴史の中、多くの学校行事を支えてくださったのは能場っ子サポーターや学校運営協議会 PTA などの地域の方です。多くの方の支援をいただけることに感謝しながら、これからも充実した活動を行っていきたいと思います。能場小の児童は元気いっぱいに学校生活を送っています。興味を持ったことに目を輝かせて取り組む素直な反応や明るい笑顔は周りの友達や先生に力を与えてくれます。これからも児童との関わりを大切にしながら努力を重ねていきたいと思います。問い合わせ教育指導課指導係、電話0299481111、内線2234です。片倉小学校、学校教育目標、目標に向かって自ら考え頑張る片倉っ子の育成。1、昔遊び、1年生。2、防災マップ作り、6年生。3、小入学式、6年生から1年生へ。3つの写真が掲載されております。6年、石井環奈さん。元気な挨拶を大切に、地域の皆さんと仲良しの温かい学校です。授業では自分で考えたり友達と話し合ったりしながら楽しく学んでいます。休み時間は広い校庭で思いっきり遊ぶ姿が自慢です。年間50冊以上も本を読む人が 98% と読書好きが多いのも自慢の一つです。今年は最高学年です。入学式には6年生が中心となり、みんなで歓迎の言葉を行い、地域の方や先生方にたくさん褒めていただきました。5月に行われたスポーツフェスティバルも成功を収めました。私たちが主役になって素敵な片倉小を作っていきたいと思います。一人一人が輝けるようサポート、教諭内田恵里子さん。 子ども一人一人の個性を大切に、自ら学び、考え、行動できる力の育成を目指しています。落ち着いた環境の中、基礎、基本の確実な定着と豊かな心の成長を支えています。そして地域や保護者の皆様の支えがある温かな学校です。私は1年生の担任をしています。入学式では初めての試みとして、2年生から6年生による歓迎の言葉が行われました。かつて担任した子どもたちが最上級となり、頼もしく成長した子どもたちの活躍により、心温まる入学式ができました。これからも子どもたち一人一人が輝く姿をみんなで支えていきたいと考えています。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話 0299-48-1111、内線2234です。おみたまネットモニター、登録者募集中、市民モニターとしてパソコンやスマホから簡単なアンケートにご協力いただきます。皆様からの貴重なご意見は、おみたま市のまちづくりへ活用させていただきます。市内在住、在勤、在学中でネット、メールが使える16歳以上なら OK です。
おみたま市の歴史を知ろう81、小川の地に息づくカッパの伝説。カッパといえば水辺の妖怪として日本ではおなじみですが、おみたま市にもカッパの伝説がいくつかあります。今回は鉄木神社と川戸地内に残るカッパの伝説をご紹介します。鉄木神社のカッパ伝説。寛正6年1465年ごろ、芹沢村現行方市内の殿様であった芹沢生きの神年元が梶梨川に架かる橋を馬に渡ろうとしたところ、カッパが馬の尻尾をつかみ川に引きずり込もうとしました。殿様はカッパの手を刀で切り落とし、それを城に持ち帰りました。するとその夜にカッパが現れ、手を返してほしいというので手を返し、殿様はそのお礼に手を元通りに治す秘伝の薬や切りすねの作り方を授かりました。加えて翌日から毎日カッパが殿様に魚を届けるようになりました。何年か続いたある日、突然魚が届かなくなったので、殿様が川を見に行くとカッパが死んでいました。哀れに思った殿様が、川沿いに小さな祠を建てて、カッパの霊を祭り、鉄木明神としました。永正4年、1507年には、篠原明神の社地に移り、水神、水葉の目の御事と愛伝されて、現在の鉄木神社になったと伝えられています。鉄木神社は、手の病に御利益があると言われ、手の怪我や病気の回復を祈り、各地から手形や手袋が奉納されています。また切すねは今も参拝者に授与されています。糸は束ねた紐で手の痛いところに巻き、糸が切れる頃に痛みが治ると言い伝えられています。川戸のカッパ、トゲ抜き薬の伝説。応仁の乱、1467年から1477年の頃、現在の川戸地内に住む村人が、近所の川田川の岸にカッパを見つけました。カッパは村の作物を盗むなどの悪事を働いていたので、刀で成敗しようとしたところ、カッパは命を助けてくれるならと
お礼にトゲ抜きの薬の作り方を教えました。トゲ抜きの薬の作り方は現在も子孫に伝わっており、困っている人に分けてあげてほしいというカッパの言いつけを守り、希望する人に無償で渡しているそうです。カッパの伝説が生まれた背景、今回紹介した2つの伝説は共に応仁の乱の前後に生まれました。都市では火災や略奪、農村では疫病や飢饉が相次ぐなど、社会の秩序が大きく乱れた時代です。このような背景をもあって、人々の不安と恐怖から妖怪がこれらの災いを引き起こしていると広く信じられるようになりました。カッパという妖怪も水難事故を引き起こす存在とされ、悪事に対する詫びとして秘伝の薬を授かるという伝説は各地に存在します。しかしその秘伝の薬が現存していたり、カッパの霊を祀ったことに由来する神社があるものは全国的に見ても貴重です。そもそもカッパは水神の末裔とされています。このことを踏まえると、水神とカッパが同じ社内で、しかも小川の地で祀られているというのもどこか不思議な縁を感じます。小川資料館、久保田光平。ごく解説、愛伝とは神社の本殿において主祭神に加えて他の神を合わせて祀ることです。企画展、見つけた小川のカッパ、お御霊に伝わるカッパ伝説、会期8月8日土曜日から9月27日日曜日、場所小川資料館、小川図書館2階、休館日月曜日9月21日を除く、9月1日火曜日、24日木曜日、なお8月30日日曜日10時から11時まで小川図書館2階にて話し方教室による小川のカッパ伝説のお話し会を開催します。問い合わせ、小川図書館、資料館、電話0299585828です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。4月末、庭の雑草それぞれに花を咲かせて抜き取りがたし、志田正夫。カニピラフおいしいメヒコ、フラミンゴ見ながら食す友の誕生日、菱沼智恵。マッサージ、友と通いて早2年、効果あるのか毎日元気、山口和代。バーベキュー終わりし後のひとときに、熱きお茶入れ木陰で休む、宇都宮和子。日々拾うタバコ吸い殻なくならぬ、家の周りは掃除している、白根沢清香。小川短歌会、訪れし花咲かす庭友の家、紅白混じりの霧島映える、小野寺彩子。気をつけよう詐欺師が狙うお年寄り、甘い言葉と作り笑顔に、小川博子。里を犬と大長暮れし求婚の、鬼売り咲きぬ怨念の色、畑谷博子。母ちゃんと呼べば振り向くおいの背に、一言よりも笑顔がうれしい、根本千恵子。辻におわすだいだらぼっち、村人が平穏願い、こぞ作りたる、中根よし子。たまり短歌会、雨の日に 落ちる雨漏り眺めては母の嘆きを思い出すなり、石橋義雄。鎌倉をゆるりと巡る一人旅、町を彩る紫陽花の中、関千恵子。雨の中、紫陽花の花生き生きと気持ちよさそう上向いて咲く、高田久子。久しぶりに立ち寄るなじみのラーメン店、餃子つまみに酒が進みぬ、鶴町文夫。この薬飲まずば我が身どうなるか、試してみんと思えど飲みぬ、長島康子。湖俳句会。夏空へ雲の落書き飛行雲、三村玲子。お裾分け元気な声と夏野菜、長島栄。何もかもクズのベールの夏の里、長島美奈子。うな重がスタミナ食のナンバーワン、長島明。テレビより話題になったさつまいも、長島久美子。実り俳句会。診察を待つ人無口、梅雨寒し、白根沢清香。沿線は栗の花道浜街道、塚田文江。衣替え母の腰方ついをくす、米川久子。山椒の香り引き立つはじき芋、滑川きみ子。応答碑友の面影70年、海老沢弘子。けやきの会。山菜の赤い長靴梅雨にいる、矢口福。梅雨寒や替えの部品の見つからぬ、岡島玲子。梅雨晴れ間、何かやらねば何ぬねの、網代夏江。おい二人二日続きの冷ややっこ、阿久津剛。幼子の七夕願い何書いた、石田敏江。くるみ俳句会。石段を登る左右にセミしぐれ、大曽根渡る。さわさわと夕風渡るカバの花、白柿打ちむつこ。波しぶき右岸左岸へ夏の海、松崎よし子。つくばねのふもと波立つ青田風、堀内泉。青田風呼びてまどろむ昼下がり、福島国吉。たまり俳句会。露天の日祇園太鼓の音弾む野口初江。戦争の果てるともなし仏像下、松田道義。朝露に凛と立ちたる奇境かな、矢口智子。見栄え落つ音もなく降る雨の中、小玉智子。雲の囲いの光る雫や雨上がり、豆助。お御霊川柳会。失敗を語れる人が道示す、梶山平。1時間忘れて探す駐車場、中川見るの。殿様と呼ばれていつも蚊帳の外、小林学友。席替えにドキドキだった決まるまで、下重聡。先祖様にヒントください生きるすべ、大森食堂。4コマお御霊暮らし。やっぱ茨城でしょ。北ウイング、うん、 搭乗口 A、B? わからん。大丈夫?何しに日本へ?駐車場からめっちゃ近い。しかも駐車料金無料ってすごすぎ。地上から搭乗できる。これなら迷わないね。次の連休どこに行く?茨城空港から行けるところかな。お御霊の日常をゆるーく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、マッツン。お御霊に住んで30年、なぜか4コマ漫画を描くことに。人生何が起こるか分かりませんね。社さんの台北日記。地域活性化企業人社ユイジェさん。プロフィール。台北出身、台湾新聞社で記事の翻訳や出筆編集を担当。昨年10月に地域活性化企業人として御霊市に着任。現在は友好交流都市との調整や市内外海外に向けて情報発信中です。台湾と日本の違いを覗いてみませんか。台湾では当たり前が日本では新鮮、日本では普通が台湾ではびっくり。こうした小さな違いがたくさんあります。日本で気づいたそんな暮らしの違いを毎月一つずつご紹介します。知っているようで知らない台湾のこと、日本の魅力を改めて感じることなど、身近で楽しい話題をお届けします。皆さんも一緒に台湾と日本の新しい発見を楽しんでみませんか。次回、次回予告、台湾人毎日外食。市役所の開庁時間、窓口受付時間を変更しました。7月1日から市役所の開庁時間、窓口受付時間が変更になりました。変更後、8時45分から16時30分、対象施設、市役所本庁舎、分庁舎、小川総合支所、たまり総合支所、羽鳥出張所、四季健康館、浅見運輸スパ内、医療保険課、健康増進課、小川保健相談センター内、健康増進課、子ども家庭センター、水道事務所。なお、文化、スポーツ、障害学習施設、学校給食センター、消防署の窓口受付時間に変更はありません。毎週水曜日の窓口延長、19時までは継続します。市役所本庁、小川総合支所、たまり総合支所の一部の窓口で行っている受付業務の時間延長は継続しています。簡単便利なコンビニ交付もご利用ください。マイナンバーカード用。利用可能時間、6時30分から23時。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、住民税課税非課税証明書。問い合わせ、総務課、庶務係、電話 0299-48-1111、 内線 1283-1284 です。飛行機や電車などで他県や首都圏に行くのが簡単だったり、自然が多く落ち着いている感じがいいなと思います。御霊市の魅力探求事業、 中央高校1年生。今日の話を聞いて、自然豊かだし、地域が交流できる場所があっていいなと思いました。お御霊の魅力探求事業、中央高校1年生。茨城空港の高速バスを利用させてもらっています。そららも好きです。頑張ってください。東京都30代ふるさと納税応援メッセージ。そららのおミルクが4月にリニューアルオープン。グルービーコラボのソフトクリームとサザコーヒーコラボのコーヒー牛乳プリンが絶品です。脳性化、陰や入庁2年目。これで広報御霊245号を終わります。引き続き広報御霊お知らせ番244号をお届けします。
広報御霊第244号お知らせ版です。企画展、見つけた小川のカッパ、御霊に伝わるカッパ伝説。開催期間8月8日土曜日から9月27日日曜日まで、9時30分から18時までです。休館日は月曜日ですが、9月21日は開館します。また、9月1日火曜日、24日木曜日はお休みです。場所、小川図書館資料館、小川1664番地の2。小川図書館と資料館の合同展示企画です。内容、カッパの手の写真や秘伝の薬、関連スポットなどを紹介。カッパのお話し会、協力話し方教室。8月30日日曜日、10時から11時まで。カッパの名前に投票してくれた人には限定シールを進呈します。投票期限は8月29日土曜日。お話し会の後に投票結果を発表します。名前をつけよう。4つの候補から好きな名前を選びましょう。1、水葉。2、読みがっぱ。3、鉄火。4、龍火。カッパの伝説とは、子ども向け企画。水辺の妖怪としておなじみのカッパ。小川地区にもカッパにまつわる伝説がいくつか伝わっています。会場には当企画オリジナルの小川のカッパ歌唱がお目見え。皆さんの投票でこのカッパの名前が決まります。他にも親子で楽しめる企画が盛りだくさん。この夏、御御霊とカッパの不思議な物語を一緒に学んでみませんか？問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299-585828です。続いて、応募者全員に参加賞をプレゼント。第19回茨城空港夢未来芸術展の絵画を募集中のご案内です。テーマを選んで絵を応募しよう。基地空港対策課窓口で小学生以下の方へ画用紙を無料配布しています。次のテーマから一つ選んで作品をご応募ください。1、行ってみたいあなたの街。2、知ってほしい私の街。3、茨城空港の未来予想図。なお、飛行機や茨城空港など空港に関するものを必ず絵に取り入れてください。対象は茨城県内に在住または在学する児童生徒、 茨城空港就航先近隣に在住する児童生徒。応募方法、応募用紙を絵画の裏の面に貼り付けて市役所へ持参または郵送。なお詳しくは市のホームページをご覧ください。募集締め切り日9月30日水曜日、当日消印有効。表彰式令和9年1月から2月頃に予定。展示会令和9年1月から2月の期間内に実施予定。第18回グランプリの長作朝日さん、たまり学園義務教育学校の作品が載っています。問い合わせ、御霊市茨城空港利用促進協議会事務局、基地空港対策課内、電話 0299-48-1111、 内線2141です。続いてのご案内は、市内在住の60歳以上の方向け、人生100年時代を楽しく学びましょうというご案内です。いきいき大学の参加者を募集します。全部で3回です。第1回、食の安全を学びましょう。日時9月18日金曜日、10時から11時30分。講師、県生活衛生課食の安全対策室。内容、食の安心の確保と食中毒予防のチェックポイント。第2回、東京方面への移動教室。日時、11月6日金曜日、8時30分から5時。内容、江戸東京博物館寅さん記念館見学。乗り降りの場所、農村環境改善センター事務所脇、プール跡地駐車場。参加費、保険代、交通費、入館料、昼食代等で4000円。第3回悪質商法の被害を防ぐ。日時、11月20日金曜日、10時から11時30分。講師、市商工観光課消費生活相談員。内容、最近の悪質商法の手口や被害防止方法です。会場、みのり公民館研修室、片倉835番地。ただし第2回移動教室は東京方面となる。対象、市内在住の60歳以上で全講座を受講できる方。定員、先着順で27名。なお、参加者が20名未満の場合は開講しません。料金、第1回と3回は無料。第2回の移動教室のみ4000円。申し込み方法、みのり公民館窓口に参加費を添えてお申し込みください。申し込み期間、8月18日火曜日から9月4日金曜日まで、9時から17時まで、ただし水曜と祝日は除きます。問い合わせ、みのり公民館、電話 0299-48-1110 です。続いて、コスモス大学の参加者を募集します。全4回のご案内です。第1回救急医療の利用方法、9月18日金曜日、10時から11時30分。講師、県医療政策課。第2回バルーンアートで脳を活性化しよう。日時、10月15日木曜日、10時から11時30分。講師、ひねりんこバルーンフラワー。第3回東京方面への移動教室。日時、11月6日金曜日、8時45分から17時まで。内容、江戸東京博物館 寅さん記念館見学、乗り降りの場所、障害学習センターコスモス。参加費、保険代、交通費、入館料、昼食代等で4000円。第4回介護予防元気ダンス。日時、11月26日木曜日、10時から11時30分。講師、ダンスアカデミーみのり。会場、たまり公民館、高崎291番地の3。第3回移動教室は東京方面となる。対象、市内在住の60歳以上で全講座を受講できる方。定員先着順に27名。ただし、参加者が20名未満の場合は開講しません。料金、第1回、2回、4回は無料。第3回移動教室のみ、4000円です。第1回講座の際に納付、お釣りの内容にご用意ください。申し込み方法、インターネットまたは窓口。なお、1回に2名まで申し込みできます。申し込み期間、8月18日火曜日から9月4日金曜日までです。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話、0299-26-9111、休館日、月曜日と祝日。続いてのご案内は、御御霊市図書館、御御霊のカッパ伝説を知っていますか？ What is カッパ？御御霊でカッパを学ぼう。テーマ館、見つけた小川のカッパ。御御霊に伝わるカッパ伝説を開催します。実施期間8月8日土曜日から9月27日日曜日まで。場所、小川図書館資料館。カッパ博士になろう。カッパ妖怪の図書コーナー。カッパの工作コーナー。塗り絵や折り紙に挑戦。みんなで決めよう。カッパの名前投票。オリジナルキャラに名前をつけよう。カッパ探しゲーム。怖い？にっこり。小川のカッパ秘密のお話し会。8月30日日曜日、10時から11時まで。協力、話し方教室。図書館スタンプラリー開催。実施期間8月31日月曜日まで。なお、プレゼントの引き換えは9月13日日曜日までです。市内図書施設のスタンプを2個以上集めると景品と交換できます。たくさん集めると景品もグレードアップ。スタンプ設置場所は小川図書館、たまり図書館、みのり公民館図書室、羽鳥ふれあいセンター、移動図書館社。続いてのご案内です。公共下水道の利用できる区域、共用開始区域を拡大します。公共下水道の共用開始区域が広がります。7月1日から中野や、7月15日から小川川戸の一部区域で公共下水道が利用できるようになりました。区域地図は市ホームページや下水道課小川総合支所1階で閲覧できます。公共下水道は、清潔で快適な生活環境を確保して、川や海などの水質を守り、地域環境を豊かにするものです。公共下水道の役割を十分にご理解いただき、できるだけ早く下水道に接続しましょう。公共下水道への接続は3年以内に。公共下水道が利用できるようになった区域は、汲み取り便所は3年以内。浄化槽は速やかに公共下水道に接続しなければならないと、下水道法で定められています。受益者負担とは、公共下水道が利用できるようになった区域の皆さんに、 下水道の建設にかかる費用の一部を負担していただく制度です。今回利用できるようになった区域の居住者や土地所有者には令和8年度から5年間の分割年4期か一括で受益者負担金を納付していただきます。市指定の取扱い金融機関の預貯金口座から口座振替で納入できます。なお各年度の1期分の納期限までに一括納付していただくと納期限に納付した納期数に応じた割合で算出した一括納付保証金が交付されます。排水設備工事は指定工事点へ、下水道への接続工事は市の指定の排水設備指定工事点でのみ行うことができます。助成制度をご利用ください。公共下水道に接続するための工事費用を助成する制度がありますので、ぜひご活用ください。排水設備等設置工事資金助成金、新築ではない個人宅が対象です。助成を受けるには要件がありますので、詳しくは市のホームページをご覧ください。なお法人事務所や住宅新築に伴う工事は対象外です。ただし20人層以下の単独浄化槽が設置されている事業所や集合住宅は対象となります。従来の制度、下水道が利用可能になってから1年以内の助成額は4万円、2年目以降は2万円でした。一定の要件を満たす方の拡充制度、下水道が利用可能になってから1年以内は助成額最大35万円、2年目以降は助成額最大33万円。なお、拡充制度は対象工事費または最大助成額のいずれか少ない額となります。推薦化工事資金の融資斡旋、推薦化工事借入金の利子分を市が一部補助する制度です。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ下水道課、電話0299-48-1111。受益者負担金のことは業務係内線2122または2121、接続工事や融資斡旋のことは管理係内線2125または2126です。続いて環境美化サポーター募集中のご案内です。地域の環境美化にご協力を。市内では年間約7トンのゴミが道路周辺に捨てられています。現在団体や個人を含め1471名が環境美化サポーターに登録しており、昨年度はクリーン作戦や小さばらいなどの活動に延べ 15,291 名にご協力いただきました。地域の環境美化をより一層進めるため新たな環境美化サポーターを募集しています。また清掃活動に取り組む行政区や環境美化サポーターに対しゴミ袋や啓発品を提供し活動を支援しています。清掃活動への参加を通して環境美化に対する関心を高め、ポイ捨てや不法投棄のないきれいな街を目指しましょう。支援内容、ゴミ袋の提供、処理手数料の減免、啓発品の配布、帽子やベストなど。でもこれは数に限りがあります。問い合わせ環境課、廃棄物対策課、電話0299-48-1111、内線1144-1145です。続いて住宅に関する疑問・質問に建築士が答えます住まいの相談会のご案内です。日時9月15日火曜日10時から16時まで。 場所稲敷市役所2階211会議室、稲敷市犬塚1570番地の1。料金は無料。予約期間は8月1日土曜日から31日月曜日まで。予約の方法、インターネットまたは電話。なお、ご予約など詳しくは県の住宅課ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市整備課、都市計画係、電話0299481111、内線1413です。第25回百力士音楽祭、観覧希望者を募集します。日時9月12日土曜日、14時から16時、会場は13時、場所、小川文化センターアピオス、現在、茨城トヨタゴールドホール、大ホール、と呼ばれています。小川225番地、対象、市内在住の小学生以上の方、料金無料、申し込み方法はインターネット、申し込み締め切りは8月21日金曜日、なお、応募多数の場合は抽選となります。エッソ中部空航空音楽隊、共催御霊市航空自衛隊百里基地、百里基地周辺市長協力会、共産航空懇話会。問い合わせ、航空自衛隊百里基地障害室、電話0299521331、平日は9時から16時30分まで。なお、音楽祭に関するお問い合わせである旨お伝えください。続いて、農業委員会の活動をホームページで公開していますというご案内です。日々の取り組みをより知っていただくため、ホームページで活動報告の掲載を始めました。スマートフォンやパソコンなどからいつでもご覧になれます。農業委員などの活動をぜひチェックしてみてください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話0299481111、内線1501から1503です。続いて、暮らし、何でも相談のご案内です。暮らしの困りごと、相続、生活苦、年金、消費者トラブル、労働問題、心の悩みなど、何でもライフサポートセンター茨城にお電話ください。専任相談員がアドバイスしたり、適切な専門家、専門機関をご紹介します。日時、月曜日から土曜日まで、ただし祝日、年末年始を除く。これは10時から17時30分まで。料金無料。相談方法、お問い合わせ先に電話をしてください。なお、匿名で秘密を厳守します。問い合わせ、ライフサポートセンター茨城、電話0120-786-184です。納税納付期限、税保険料納期限を知らせします。市県民税2期、国民健康保険税2期、後期高齢者医療保険料2期、介護保険料3期、納期限は8月31日月曜日です。問い合わせ、税務課修税係、電話0299481111、内線1188です。祝い、結婚50周年、金婚のご夫婦に記念品を贈呈するというご案内です。今年金婚結婚50周年を迎えるご夫婦の皆様、おめでとうございます。 市から記念品のペアマグカップをお送りします。該当するご希望の方は申し出書を各受付窓口に提出してください。申し出書は受付窓口や市のホームページで手に入れることができます。対象者、小美玉市に住民票があり居住している方で、昭和51年1月1日から昭和51年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦。受付期間、8月3日月曜日から12月25日金曜日まで。持ち物、小美玉市に本籍がない方のみ戸籍謄本。受付窓口、市役所本庁、福祉事務所みのり支所、小川総合支所、福祉事務所小川支所、たまり総合支所介護福祉課、問い合わせ介護福祉課高齢福祉係、電話0299481111、内線3111から3113までです。これで広報小美玉小江戸広報第245号を終わります。また来月第246号をお届けいたします。ここのところ台風や豪雨など大変災害のニュースが多くなっております。どうぞ皆様、季節の変わり目でありますけれども、お大事に情報を早くキャッチしてお過ごしくださいますように。それではまた来月お耳にかかります。失礼いたします。